イエスが十字架に着いたのは午前9時。昼の12時になると全地は暗くなりました。それが3時まで続いたといいます。イエスは叫びます。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。貼り付けになっている人の言葉です。普通に発音することは到底できなかった。周りにいた人たちも何が始まったんだろう、思ったと思います。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて空、エリアを呼んでいるというものがいた。エロイ、エロイがエリア、エリアに聞こえた。で、当時の人々の間には、神様に従って不条理な目に遭う者、こういう人のもとには最後の最後になって助けが来るんだと。天からエリアが降りてきて、その人を救ってくれる。エリアというのは旧約時代の預言者です。偉大な預言者。神様に従って理不尽な思いをして死にかけている。で、いよいよの時にエリアが天から来てその人を助けてくれるんだ。まあ、こんな信仰がありました。で、周りにいた人たちは、イエスが何か言ってるぞと。エリア、エリア、エリアを呼んでんだと。で、もしかしたらエリア来るかもしれない。こんな話です。海面に水ぶどう酒を含ませて、で、これは延命措置です。で、イエスがエリア呼んでると。で、ちょっと待てと。で、少し水やろうと。そうすれば命を長らえると。エリアが来るかどうか見ていようじゃないか。で、こういうわけです。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。エリアは降りてきませんでした。イエスはもう言葉を発することができないんです。最後に大声を上げて叫んだ。おそらくはうめくような、そんなことではなかったかと思います。そしてついに息を引き取った。で、この時、出来事が起こるんです。神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。で、これはイエスの死の意味を解釈した言葉です。イエスの死、どんな意味があるのか。処刑場のゴルゴタはエルサレムの城外にありました。で、エルサレムっていうのは神殿のある聖なる都です。で、その中に処刑場を設けるってことはありません。で、要はゴルゴタから神殿の様子を見ることはできないわけです。で、当時神殿の一番奥に至聖所と呼ばれる小さな部屋がありました。至聖所で、ここは神様が降臨する場、こんなふうに考えられています。絶対の立ち入り禁止です。で、文字通り聖の極み、こういうところでした。で、ここは通常は立ち入り禁止で、年に一度だけ大祭司のみが入って民全体の罪を償う儀式をしたんです。で、述べられている神殿の幕というのは至聖所の入り口に下ろしてある幕のことです。で、つまり、聖なる神と人間を隔てる幕、この幕が上から下まで真っ二つに裂けた。意味するところは、イエスの十字架の死によって、人間の罪は許された。誰もが隔てなく神に近づくことができる。で、このことを示しているんです。 百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。ローマの百人隊長です。で、この人は現場の責任者になります。刑が確定します。死刑だ。で、そして死に至る。で、一連の出来事に対して指示を与え監督していく。で、これが百人隊長の仕事です。で、彼は現場の責任者として十字架のもとに立っていました。そしてイエスがうめくような叫び声を上げて息を引き取った。で、この時彼は言ったんです。本当にこの人は神の子だった。で、これは百人隊長のつぶやきでもなければ感想でもなくて、彼の信仰告白です。彼は何度も十字架刑の監督をしているはずです。彼にとっては日常の業務であった。今日はイエスという男が処刑されると。いつものように仕事をしてたんです。けれども違っていた。ピラトの官邸からゴルゴタの丘まで行列をして十字架につけて、十字架を掲げて、百人隊長は務めとしてイエスに寄り添う形です。そして息を引き取るその最後を見届けた。おのずと悟るものがあった。この方は犯罪人などではない。尊いお方だ。世に来た神の御子だ。このことを悟った。だから言ったんです。本当にこの人は神の子だった。マルコの福音書の一章一節の言葉を参照したいと思うんです。開いてみましょう。一章一節。61ページです。61ページ、マルコの福音書の一章一節の言葉。神の子イエス・キリストの福音の始め、こう書いてあります。一章一節の言葉です。で、これはマルコの福音書の表題です。で、表題であると同時に、これがマルコの福音書を書いたマルコの信仰告白です。イエスは神の子なんだ。で、キリストっていうのは救い主ってことですから、イエスは神の御子であり救い主なんだ。そしてこれが私たちの福音、救いなんだ。で、マルコ的にはここで最初に福音書を書くのに自分の信仰を言い表すんです。イエスって誰か。神の子なんだ。キリストなんだ。そしてこれが私たちに与えられた神様からの救いなんだ。信仰を告白して、それを表題として掲げる。そして私マルコはこれから、じゃあなんでイエスが救いなんだ、このことをずっと書いていきます、こういうわけです。で、今日のところにもう一回戻りましょう。で、百人隊長の信仰告白の言葉、マルコの信仰と対を成してるんです。イエスは救いなんだ。神の子、救い主だ。これが神様から与えられた私たちの救いなんだ。で、どうしてイエスが救いだって言えるのか。私たちの罪を負って死んだではないか。そしてこのことによって神と人との隔てはなくなった。マルコの信仰告白と百人隊長の信仰告白が一対となって救いを表している。救いを語っている。その救いの中身って何ですかっていうと、 イエスの死によって神と人との隔てはなくなった。誰もがはばかることなく神様に近づくことができるんだ。このことを述べているわけです。本日の聖書の見出しを見ると、イエスの死となっています。で、私たちは今日ずっと今読んでいるわけですけれども、初めてここ読みましたっていう方は少ない。教会生活をしていれば、もう何度も何度もこの聖書のところっていうのは読んでいます。毎年の受難週に必ず読むような、そういうところですね。要は中身を知ってるんです、私たちは。だからそんなになんかこう驚くとかね、もの珍しいみたいな、そういうことはないと思います。ある意味で慣れている。けれども、この福音書を最初に読んだ人たちはどんな印象を持つだろうかと。最初に読む人っていうのは、こうマルコが属している教会の人たちです。マルコが福音書を書いて、同じ教会の人たちがこの福音書を読む。あるいはその福音書が広まって、いろんな人たちが読んでいく。で、最初の読者っていうのは、多くがイエス様を信じるユダヤ人たちです。初めてこの福音書を読んだ彼らはどんなふうに思ったか。驚いた。むしろ、驚いたっていうよりも、こんなこと書いちゃっていいんだろうか、そう思ったに違いないんです。で、ユダヤ教っていうのは本来ユダヤ人のための宗教です。で、内容的には男が中心になります。で、今日のところに男は出てこないんです。男の弟子たちが出てこない。で、出てくるのは百人隊長と女性の弟子たちです。あとは心のない見物人たち、そんなとこですね。で、百人隊長が十字架のイエスを見て、この方は神の子だって告白してるんです。で、ユダヤ人にしてみると腹が立ったと思います。百人隊長っていうのは敵なんです。で、この人は百人の兵隊を指揮する将校です。立派な身ごしらえです。立派というよりか、ユダヤ人から見ると怖かった。立派で兜をかぶってヒーローのマントを羽織って、腰には大きな刀を下げている。とってもかなわない。頭にくるんですけれども、自分たちを支配してるんですから、国を支配して搾取を続けているローマですよ。その隊長なんですから、頭にくるんです。だけど怖くて歯向かえないんです。百人隊長がいたら、ぶるっちゃうし、どうしようもない屈辱を感じる、そういう相手です。で、その人が一番に信仰告白している。よかったねとは思いません。そんなことあんだろうか、あっていいんだろうか。そして、男の弟子たちは一人も姿を現していない。はて、こんなことでいいんだろうかと思うのが、当時のユダヤ人キリスト者、彼らの人情でなかったかと思います。で、ここが実は大事なところで、マルコは当時の感覚から言うと非常識なんです。 変なことを書いてるんです。人前で言えるようなことじゃないんです。あえてそれを堂々と書く。ここにマルコの強い思いがあります。で、彼はユダヤ人もローマ人も関係ないって言ってるんです。ユダヤ人だ、神の民なんだ、ローマ人だ、異邦人だ、汚れているんだ。いや、違う。そんな次元じゃない。そんなことじゃないんだ。もはや、ユダヤ人もローマ人も、支配してるもの、支配されてるもの、そんな隔て関係ないって言うんです。男も女も、関係ない。そういうレベルではなくて、あらゆる人がキリストの前に許されている。すでに至聖所の隔ての幕は覗かれている。真っ二つに引き裂かれた。キリストの血潮によって神と人との隔ては覗かれた。主イエスの十字架の意味、力は、それほどのものだ。だから、ユダヤ人であっても、ローマ人であっても、男であっても、女であっても関係ない。キリストによって開かれた神のもとにみんなで進んでいこう。マルコは、このことを言いたいんです。ちょっと余分な話をしますが、昔テレビによく出ていた永六輔っていうタレントさんがいたじゃないですか。もう昔の話なんですけど、テレビ見ていて、あの方が宗教の話してたんです。で、どういう話をしていたのか、まあ文脈はもう忘れちゃったんですけども、キリスト教のことに触れたんですね。それで覚えてるんです。で、彼こう言ったんです。キリスト教もいいですけど、痛そうでね、って言うんです。まあそうだろうなと思って。嫌じゃないですかね、生きた人間に釘打たれるなんて。痛そうでね、って言うの。ああ、そうだな、痛いなと思って。で、あの方、お坊さんの息子さんですよね。浅草のお寺の、お父さんは浅草のお寺さんの住職さんだったと。まあ確かにそうかなと思って聞いていました。で、ブッダ、ゴータマ。で、最後はどうだったんだろうかと。と、死が近づくと、まあ自分が亡くなった後、弟子たちが困らないように、いろんなこう教えと指示を与えたって言います。まあしっかり修行しろっていうことで、いろんなことを教えて、諸事万端語って指示を与えてと。で、一番弟子がアーナンダっていう人だそうです。で、語り終えると、こう言ったそうです。ああ、なんだよ、私は疲れた、横になりたい。で、こう言って枕を北に取る。そして涅槃に入った。で、80歳で亡くなったそうです。で、こんなことを考えると、いや、十字架の人は全然対照的ですねと。静かな最後ということになろうかと思います。こんなことを思いながら、こう私たちもいろんな死を今まで見きてきたと思うんです。年を重ねると、それに伴っていろんな人の死を見ることになります。これは私の経験ですけれども、厳かな死っていうのがありました。で、もっと言うと、こう、人に慰めを与えるような死っていうのがあります。年満ちている。で、子や孫に囲まれているんです。そして、何かこう、小さな笑みを浮かべるようにして、静かに亡くなっていった。そういう人がいました。 で、その人は入院してからも隣のベッドで人がこう布団を剥いでいると、気がつくとそれをこうかけてあげるような、そんな方でした。静かで穏やかな最後を迎えたと。で、一方これとは反対に非常に厳しい病で苦しみながら、あるいはもう苦しみもだえながら亡くなった、こういう人もいました。で、辛いことに大事な人がいたんですけれども、その人が会いに来るのが遅くなってしまったと。まあ、ギリギリ間に合ったっていう感じだったんですけれども、そんなことで非常にこう、傍で見ていても辛いなと思う、そんな方もいました。で、人の最後に優劣をつける、そんなことはできません。で、実際自分がどうなるのかもわかんないんです。で、こういう中で聖書は十字架のキリストを語っていきます。キリストは十字架の上で死んだんだと。そしてその死は私たちすべてのものに神様へつながる救いの道を開いたんだ。で、このことを告げているんですね。で、いろんな死があって、愛する者が苦しんで亡くなってしまう。何かこう、納得できない死、そういうものがあります。過剰に苦しんだり、あるいはあまりにも急に亡くなってしまうような飲み込みがたい死っていうのはあります。そうすると私たちは神様に恨みを抱く、こんなことにもなります。あるいはそんな時はかえって信仰が辛くなったりもします。祈ったけど聞かれなかったじゃないかと、こんなことにもなる。あるいは若くして亡くなれば、誰もが痛ましい気持ちを抱えます。神様がいるのなら何を考えているのかわからない、こんなふうになるでしょう。そして十字架のキリストっていうことを考えると、人の力では理屈の通らない現実、わけのわからないことが起きる世の中の現実の真ん中で十字架について死んだ。イエス様ご自身がこの世の理不尽さ、辛さ、嘆き、これを引き受けた。今日聖書に書いてある通りで、この方は叫びながら、うめきながら死んでいったんです。十字架のキリストを見ないで神様を考えると、神様を見失います。幸いの時はいいんですけれども、辛い時、神様がいてなんでこうなるんだ、こうなります。キリストはまさにどん底に立って、私が味わっている現実のさらにこう底を割るようなどん底に立って、私たちの現実を担っている。で、ここでもう一回神を信じるっていうことを取り戻すことができる。十字架の血潮によって神と人との隔てはなくなったんだ。言ってしまうと、なんかこう、ただそれだけのことになってしまうんですけれども、その中身っていうのは、現実を生きている私たち、こう、つっかえるんですよ、信仰が。現実の中で辛い思いや厳しい思いをすると、あるいは祈りが右から左に聞かれるってわけではありませんので、いろんなところでつっかえる、神を見失う。 その時、十字架のキリストが立つというのか、十字架の死を仰ぐんですね。その時、神の心がわかると。私たちの痛みとか不条理とか、そういったものを神様は知らないんじゃなくて、まさに、どん底に立ってその一つ一つを担っている。ここで私たちは、神が愛である。そのことをもう一回知ることができる。だから、隔ては除かれているんです。ただ観念的っていうか理屈で、イエス様が死んでくれたから私たちの罪が除かれて神様の前に進み出ることができるんですよと。キリスト教の理屈として聞くだけではなくて、イエス様が十字架についてくれたと、この方がこの世のどん底で私たちを支えている、受け止めている、これがあるから私たちは神様とつながることができる。これが神殿の幕が引き裂かれたってことの意味だと思います。そしてキリストは十字架の上で死んだだけではありません。3日目に復活を遂げます。不幸の極みに立ち、苦しみの極みに立ち、そして復活を遂げたと。その方が私たちに、あなたに対して、恐れることはない。ただ信じなさい。私は世の終わりまで、あなた方と共にいる。いつも傍らに立って言葉をかけてくださる。これが私たちの力だし、救いです。今、十字架のもとに立っているのは、百人隊長と女性の弟子たちです。イエスを信じる者っていうことを言えば、この人たちだけが立っています。で、やがて復活の日に、男の弟子たちが帰ってきます。きちんと言うと、帰ってくるんじゃないんです。もう一回召されるんです、彼らは。今、弟子たちは挫折の真っただ中です。ここに立つことはできないんです、男の弟子たちは。怖くて。何もできないから。怖いし何もできない。日本的に言えば、家の中に入って布団かぶってガタガタ震えてるありさまです。で、こういう彼らが復活のイエス様に出会って、もう一回弟子として招かれると。今度は挫折していた彼らが復活のキリストによって手を引かれるようにして立ち上がらされて、今度は福音を担う器として、救いの器として新しく招かれていく。そして夫人の弟子たちのもとに帰ってくる。彼らはもう一回一つになって集まってくる。そしてここに聖霊が下るんです。そして彼らの集まりが教会になります。で、ここで考えたいんです。私たちはどこにいるんだろうか。私たちは今どこにいるんだろうか。で、私たちも十字架のもとに招かれています。で、けれども私たちがいるのはゴルゴタの丘にいるわけではない。教会にいるんです。このようにして教会に集まって十字架を仰いている。で、言葉は少し変になるんですが、私たちは復活のキリストに支えられて十字架のキリストを仰ぐんです。復活のキリストに支えられて十字架のキリストに仰ぐ。これが私たちのいるところです。 申し上げています通り、現実は厳しいものがあります。何かこう、清い心で神様を信じましょう。そういうことじゃないんです。泥田のような現実がある。善を重ねて報われないことがあります。他人を羨ましく思ったり、神様を恨みに思うこともある。で、出来事は様々に起こるんですけれども、一番私を苦しめるのは誰かって言えば、先日見れば自分自身なんです。誰かが私に何かしてくるっていうことよりも、結局は人は自分で自分を苦しめてしまう。そんなことが多いのではないかと思います。そういう中で私たちは教会に来る。教会に来て、復活のイエス様に支えられ、導かれて教会に来て、十字架についた主イエスを仰ぐ。そして、ありのままの私たちがキリストに手を合わせるんです。ここで神様とつながってゆく。最後に一つを申し上げます。ありのままのあなたが教会に来てキリストを仰ぐんだ。手を合わせる。で、これは救いの門に入ったっていうところだと思います。終点ではなくて始まりです。キリストに導かれて教会に来ると、十字架を仰いで手を合わす。ここが救いの終着点ではなくて出発点です。で、重要なのは、ここを出発点として歩いていく。互いに励まし合い、祈り合い、教え合い、助け合って、信仰の道を歩んでいく。そして一生をかけてです。一生をかけてです。この世の命が終わるまで。で、この歩みの中で私たちは、だんだんとキリストを知る。キリストが生きて働いている。神と私との隔てはないんだ。このことが理屈ではなくて、自分のことになっていく。神とあなたのつながりが日常の中で本当のことになっていく。力を持っていく。このことを味わっていく。今日このことを覚えたいんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御子は世に下り、一人の人として生きました。そして世の罪と苦悩、そして死を負って十字架につきました。復活のキリストに支えられて、十字架の身元にとどまる私たちとさせてください。ここであなたの愛を知り、救いを成し遂げてくださったあなたと深く結ばれることができますように、私たちの教会生活を祝福してください。小さな営みですが、ここで日ごとに新しく主よ、あなたと出会い、あなたの前に喜びを持って立つことができますように、どうか主よ、私たちの歩み、一人一人の歩み、そして教会の歩みをあなたが導いてください。この時を感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。 あの、